Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、背景に願いを叶える周波数のサウンドをね、かすかに入れながらお話をしていきたいと思います。今日のね、お話の表紙とかタイトル、これにしようと思っているので、まあ、最終的に私の考えっていうか気が変わらなければ、まあ、皆さんはねきっと、あ、まさみさんは今日このマイケル・ジャクソンのお話をするんだなって察してきている方々だと思います。はい、今日はね、世界を魅了した、ね、キング・オブ・ポップということで、ポップ界のキングと呼ばれるまでになったあのマイケル・ジャクソンのお話をしていきます。実はね、マイケル・ジャクソン、とっても私にとっては身近な存在の人で、まあ、あのなぜなら、まあ、マイケル・ジャクソンにより近い人たちが私の周りにはすごく多くて、まあ、そこから聞く本当のお話、そういったねところも含めて、今回は、私にとっては思いのこもったそんな映画を鑑賞する時間で、なんかハラハラドキドキしながら、そして涙ありっていうことで見た映画でありました。まあ、結果的に皆さんにもおすすめします。はい、あの実際にはね、まあ、いろいろあるんだけれども、まあ、でも見てどうやってこれほどまでに世界を魅了した人が誕生したのか、もうそこの部分をね見るだけでもすごく価値があると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、そしてねパート2もあります。マイケルの歴史っていろんなことがすごい詰まっているので、もうだからこそパート1とパート2にしているんだなと思います。以前仲良くしていた方は、マイケル・ジャクソンのね、あの映画の中に出てくるエンシノっていう場所があって、まあ、そこにジャクソンファミリーが住んでいた家があってね、マイケルもそうだし、そこでジャネット・ジャクソンも育ちということで、その近くにね、住んでいた私が仲良くしていた方がいて、まあ、その方からもよくお話をお伺いしていたんですね。あのジャネット・ジャクソンもよく自転車に乗り回っているおてんばな女の子だったわみたいなね、まあ、そんな感じで、あ、こんな風にこの育ってきて、そしてこんなところで、あの彼らはなんていうのかな、キャリアをさらにアップしていったんだなと思うんですね。さらに、去年だったと思うんですけども、パーティーでご一緒した方がいて、その方もね、まあ、のセレブの方でね、俳優さんなんだけども、トミーさんって方がいて、まあ、その方もね、まあ、のマイケルを5歳の時から知っていて、まあ、一番最初の大きなステージっていうのがあってね、まあ、当時っていうのはモータウンっていうね、そういうミュージックライブをね司る、そんな、まあ、歴史のあるね黒人さんたちという、すごいやっぱり素敵な歌手の人たちがどんどん誕生していたところでもあり、そのモータウンでね、まあ、トミーさんはあの黒人さんではないんだけども、そのモータウンで彼がステージをする前っていうか、その前座にね、あのマイケル・ジャクソンたち、ジャクソン5があって、初めて見た頃のマイケルはもうものすごくね、目がクリクリとして、5歳なのにオーラがすごかったよって言ってたんですね。まあ、だからこそ、あ、こいつ大物になるなって思っていた、そんな彼らは僕の前座でデビューしたにもかかわらず、あっという間に頂点まで上り詰めたんだよってね、まあ、すごい面白い俳優さんでね、素敵な方なんですよね。で、うちの主人はその方のこともよく知っていて、まあ、知っていてっていうのは映画で見てね、で私はもう普通にパーティーで普通のおじちゃんがいるなと思っておしゃべりをしていて、まあ、すごくおじちゃんと気が合ってお話をしてたんだけれども、まあ、そうするとね、 まあ、私っておじいちゃんたちとかおばあちゃんと話すのが得意なんで、しばらくして主人が気づいて席変わってっていうことで、まあ、その後はもうね、主人がすごいいっぱいいっぱいお話をしてたので、私はもう全然そんな有名な人って知らなかったんで、まあ、おじいちゃん面白い話をいっぱいしてんだなと思っていて、まあ、その後に、マイケル・ジャクソンのお話が出てきてね、まあ、すごいダイアナ・ロスであったり素晴らしい人たちのね、当時デビューする前、そして、まあ、まさに有名になる前のお話を聞けてね、まあ、すごいなと思うところがいっぱいありました。そしてマイケル・ジャクソンの最後のマネージャーを務めた方がいて、まあ、いろんな、ね、憶測といろんなゴシップはあるんだけども、まあ、私からお話をすると、その世間で出ているゴシップっていうのはほとんど嘘のところもたくさんあって、私のロスの姉的存在である方がいてね、まあ、その方とはもう本当10年以上の付き合いなんだけども、まあ、彼女はねマイケル・ジャクソンのことをよく知っていて、なぜなら彼女のご主人もそのマイケルのね最後の一番最後のねステージになるというワールドツアーのね企画をしていた、まあ、そんな会社であり、そしてマネージャーの意向っていうのをやっていたところだったので、まあ、あらゆる面でねいろんな真実を知ってる分、まあ、今回姉からもプレミアの映画祭ね、マイケル・ジャクソンの今回の映画のプレミアに行ってきて、事実はね本当もっとひどかったんだからみたいな感じで、もうだからもう見てきてまさみみたいな感じでね、すごい意気込んでいたんですが、まあ、そんな姉とまた近いうちにお話をしようねっていうことで、もうかなりマイケル・ジャクソンのこの映画のことで私たちはディープなトークするんじゃないかなと思っている、そんな感じです。まあ、そんなねロサンゼルスの私の姉とも言える人は、まあ、アメリカ人の方なんだけれども、まあ、白人さんでユダヤ系の方なんですね。でそんな彼女は今回マイケルの役をマイケルの甥っ子さんが演じてくれているんだけども、彼はすごくいい演じ方っていうか、彼はすごくよくマイケルを演じてるわって彼のことはもうすごく褒めていたし、なぜならその甥っ子さんも小さい頃からね知っているので、あんなに大きくなったのよねっていうような感慨深いところもあり、まあ、そんなところでマイケルのことを思い出していては、まあ、ちょうど12年ぐらい前、もう当時私の息子もねまだ、まあ、学生だったので、当時のお写真とかをまた思い出しては私に送ってきて、まさみのとこのショーもこんなちっちゃかったのになんてね、いろいろと話が広がっていった背景があります。まあ、そんなところでね、彼女たちが知っている、そして彼女の親友でもあり私もよく知っている方はマイケル・ジャクソンのメイクアップアーティストをしていたので、もう20年以上マイケルのメイクアップアーティストをしていたんですよね。だからこそ真実の顔っていうところもすごく知っているし、いろんな面でねマイケル・ジャクソンっていう人が小さい頃からもう本当にね苦悩の中で、彼はあのように夢をずっと抱き続けて、そうして大人になったんだなっていうのがあります。まあ、映画なのでね綺麗に描かれているところもいっぱいあるんだけれども、もう実際にはもう本当に映画で見る以上に、まあ、苦労をしてきた方、まあ、そしてねその中のねシーンにもねいろいろあり、黒人差別まだ派閥っていうのがまだあの当時にはこんなに残っていたんだなって思わせるようなシーンもあり、まさに彼自身が音楽界の開拓者もあったんだなっていうところがものすごく伺えます。そんなところでね、皆さんがどんな風にこの映画を見てどんな風に感じ取り、そしてどんな風に皆さんの力に添えてくれるのかは私も楽しみにしています。マイケル・ジャクソンのことをよく知っているその私のロサンゼルスの姉も、彼女とのね関わりっていうのは、まあ、あるちょっとエピソードがあってね、だからこそ今日皆さんにこんなお話をしたいなと思ったんだけども、私自身も実はすっかり忘れていた、もうだいぶ前の話なんですよね。彼女と出会った頃っていうのがもうほんと前で、いや気づいたら あっという間にもうあと 2,3 年では20年になるんだなって思うんです。まあ、ものすごくねロサンゼルスで家族がいない当時の私を、まあ、彼女がすごく受け入れて家族のように接して、私はあなたの姉よって言ってくれて以来も本当に本当によくやってくれた方なんですよね。そんな彼女のと出ない出会いとマイケルとのちょっとした話エピソードをまだ少し皆さんへお届けしていきます。彼女はねビバリーヒルズ生まれ育ちで、ものすごいお金持ちでもあり、お父さんとお母さん、もちろん、おじいちゃんもね、彼女のおじいちゃんがハリウッドというその映画界のハリウッドのスタートを作った方でもあるんですよね。だからこそものすごいその歴史に関わってきた方であり、彼女のお父さんのこともね何度かお会いしたことがあるんだけど、まあ、すごく温厚でね日本好きな方ではありました。お母さんも有名な女優さんだったので、お金にも環境にも何不自由ない彼女が、まあ、ある日アニマルレスキューのために、そのためのお金をね作るためにウェルネスの仕事に関わってきたんですね。実は私の関わってるウェルネスの仕事に、まあ、なんと彼女の交友関係もあり、彼女のおかげでたくさんのセレブの方々がそのウェルネスの製品を使うまでに至ったんだけれども、まあ、そんな中でね私は、まあ、当時からミリオネアの方々のたくさんの通訳っていうのをやってきていて、でセレブの方の通訳もやっていたりっていうところで、なんと彼女たちがね日本に行くことになったんですよね。そこでもちろん私が、まあ、白羽の矢っていう感じで私が通訳をすることになり、そして彼女たちと打ち合わせをする予定だったんですが、なかなか互いの時間が合わなくて、まあ、当時の私はまだね子供たちの送迎っていうのをものすごくやっていた時だったので、なかなか時間が合わなくてね。でそこで彼女に私の電話番号を渡ししていたので、彼女から、まあ、日本に行く前にいろいろと打ち合わせをしないといけなくて、それで電話をいただいたんですよね。私は今も覚えてるんだけども、ちょうど子供たちをお迎えして家に帰る途中だったんじゃないかなと思うんですが、ハイウェイのものすごく広大な景色が見えるところで、ものすごい急坂なんだけどね、でその急坂のところで彼女からのお電話をいただいて、あなたがまさみでしょっていうことでいくつかお話をねしたんですね。まあ、その時に彼女が言った言葉がものすごい忘れられなくて、私はねっていろんな有名な人たちの中で育ってきたから、声を聞くだけでもあなたがどんな人かってわかるわって言ったのが彼女の一声なんですね。同じような似たようなことを、まあ、まさにね以前に言われたことがあって、やはりいろんな人生の経験をしてきた、第一線を通ってきた方ってみんな同じこと言うんだな、でそんな方々からこんな風に言われるのはありがたいことだなって当時の私も思いました。だからこそ彼女もね、まあなたの声を聞いて私たちが仲良くなれるって直感的にわかるわって彼女は言ったんですね。声を聞いてるだけ でそしてあなたとのほんの少しの数分の会話であなたがどんな人だっていうことを分かったので、もう大丈夫、私は 100% あなたのことを信頼するわって、だからあなたに会えるのを楽しみにしてるわねっていうことで、まあ、そんな会う前から素敵な言葉をかけてくれた方だったんですね。でそうして彼女と会うことになり、ちょうどねその年に会った年っていうのはちょうどマイケル・ジャクソンが他界をした年なんですね。ほんの数ヶ月後に私は彼女と出会うことになるんだけれども、まあ、そんな中でね、それからはもう本当に私の子供たちをおばさんのように本当に大切にしてきてくれた彼女です。まあ、その出会った年、ちょうどマイケルが亡くなった年で、彼女たちはマイケルの葬儀という準備をしたり、まあ、ちょうど彼女のね親友であるメイクアップアーティストさんもマイケルの最後のメイクをして棺にね入ったままのマイケルのメイクアップをしたっていう思い出であったり、いろんな話がいっぱいあります。この間インスタライブでご一緒したみどりさんってね方がいて、みどりさんもマイケル・ジャクソンの大ファンで、で私が そのロスの姉のことをお話した時に、わあ会ってみたいっていうことでね、ロサンゼルスに来た時に姉にこんな素敵な方がいるのよっていうことでお話をしたら、まさみがねおすすめしてくれる人だったら、じゃあ私も素敵なプレゼントを用意してあげるわっていうことで、もう初めて会う私の友達であるねみどりさんに、なんとマイケル・ジャクソンのメモアルの時のね、もうプレミアのチケットのね、もうその時のパーキングのチケットっていうのが特別なのがあるんだけども、それをね彼女にプレゼントしてくれたんですよね。もうそういうところを見ても私もすごいなと思ったし、もうそういうところではまさみはね、自分が欲しいとかすごい貴重なものとかではなく、誰かのためにっていう思いを常に持ってくれるからって言ってくれていました。まあ、そんな中でマイケル・ジャクソンに、ね、マイケル・ジャクソンが亡くなってその数ヶ月後に会った私に彼女に言った一言が、まさみはねマイケルとものすごい考えが似てるのって、ものすごくいろんな観点も考え方もエネルギーも似てる、だから私は一番悔しいのはマイケルが生きていたらって思うのって、マイケルが生きていたらきっとあなたたちは大親友になったはずよって、そのぐらいあなたたちはいつも世界のことを思ってるって、だからこそこれだけは覚えていて、マイケルが生きていたら必ずあなたのことを気に入ったと思うって、そんな言葉を言ってくれたんですよね。ものすごいねありがたい言葉でした。だからこそ、まあ、今回もねいろいろとお話をねロスの姉としながら、マイケル・ジャクソンの映画が数年前に姉がね、この映画が作られるらしいんだよねっていうお話をしてくれ、どんな風に完成するかがちょっと気になるんだけどって、そんな風に言った映画を見てきました。あらゆる点でね、人の人生っていうのはいろんな見方もあると思います。だからこそ私は常にその人たちが心を込めて活動してきたことを、心を込めて行動してきたところに焦点を置きたいなっていつも思っています。人はいろんなお話っていうのがどんどん追加されることもあるし、もちろんいろんなやはり世界っていうのは広がっていると思うんですよね。だからこそ皆さんにあなたがどう感じるか、そしてあなたが感銘を受けたのなら、あなたの感銘したその音楽を生み出した人がどんな人であるか、その生み出す前の努力、背景、そこに全てに感謝がね届くようにと思い、そんな願いを込めて今日のお話とさせてもらいます。ちょっと長くなってしまいましたが、最近は15分を目指しているのにAnyway、 そんな中で皆さんに今日のアファーメーションは、今日も世界は愛で満ち溢れてる。今日はマイケル・ジャクソンの Heal the World などを聞きたいなと思う、そんな気分です。Thank you everyone! それでは Promise me love your life! あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you! Oh, have a beautiful day! ロサンゼルスのまさみライトでした。